ウム落語、ムー担当ウムでございます。
本日はですね、ウム落語ということでですね、私がですね、昭和の落語家の、名人と言われた落語家の人たちの CD や映像などを、皆さんにご紹介しつつ、まあないなりの知識でいろいろと解説だとか、みんなに聞いてもらうとっかかりになるようなことをお話しできればなと思って始めている、コーナーなんでございますけれども、本日はですね、前にちょうど書き込みでね、ブログの書き込みで本当は髪型の落語家さんを紹介しようかなと思ったんですけど、もうちょっと、この間紹介した談志さんや志ん朝さんよりも前の世代、炎章さん、三遊亭炎章さんですね、だとか、桂文楽さん、で志ん朝さんのお父さんの志ん章さんですね、ここら辺の人もちょっと紹介してくれないかということがね、リクエストがありましたので、本日は古今亭志ん朝さんの火炎太鼓というお話を紹介できればなと思っております。まあちなみに今日はですね、特に拡張版で見せることもないかなっていうことを最近気がついたので、音声だけでブログの方にいろいろと情報とかを載せられればなと思ってますので、ブログの方を見て、そこに参考資料のジャケットだ、参考 CD のジャケットですとか、YouTube の URL を貼っときますので、まあ、このお話を聞きつつ見ていただければなと思いますので、そこら辺もよろしくお願いいたしますと。で、古今亭志ん朝さんですね、志ん朝さんのお父さん、僕はもう志ん朝さんが、ものすごい大好きなんですけれども、その志ん朝さんのお父さんでですね、桂文楽さんと並び昭和の名人と言われた、人でございますね、志ん朝さん。でこの、志ん朝さんのことを、もうちょっと簡単に説明するとですね、ものすごい破天荒な人生を送った人とよく言われておりますね。自伝だとかね、本をね読むとね、もう若い時はめちゃくちゃですね、なんかもうめちゃめちゃな暮らしをしてた。で、もう一人の名人の桂文楽さんがですね、かっちりとした芸と言われてるんですけれども、どっちかというと志ん朝さんの方はちょっとかっちりとしてるというよりもちょっとラフな感じで、お話もね、その人間性と同様でちょっと破天荒なところがあるんですけれども、それが実に面白い味になって、そこがまたすごいこう人気のところでもあるって言われてますね。でなんかこういろいろと最近の事情というか、文献だとかサイトだとかいろんなところで見るとですね、昭和の名人その2人がいるんですけれども、なんかね、文楽さんよりもその志ん朝さんの方がすごい、死後どんどんなんかすごい落語家だったって言われているような気がしますね。多分どっちもすごかったんだと思うんですけど、なんかそういう風な傾向があるように思えて、なんかそれがまた現代の感じと合ってるのかなと思いつつ、そこら辺も興味深いところではございますね。火炎太鼓というお話はですね、僕は初めて聞いたのは息子さんの志ん朝さんですね。志ん朝さんがやってた火炎太鼓というのをですね、ちょっと知り合いの家でビデオで見させてもらって、多分火炎太鼓、志ん朝さんの火炎太鼓と、引っ越しの夢というお話と、あといくつかのなんか話が僕はすごく志ん朝さんに惹かれるようになった、あと素豆腐とかいう話が、僕がすごい志ん朝さんに惹かれるようになったきっかけのお話ではあるんですけれども、その中の一つのですね、火炎太鼓というお話をね、今日はご紹介できればなと思います。火炎太鼓というお話はですね、志ん朝さんっていうのはそもそもすごい若い時にその破天荒な人生を送ってたので、ものすごい貧乏だったんですね。ものすごい貧乏だったからかどうかわかんないですけど、貧乏のね、夫婦のお話っていうのがね、やっぱすごいこう人気が高いんですよね。で、なんかこう賞を取ったお直しとかいうお話もあるんですけれども、それもね、貧乏なっていうかちょっと貧しい夫婦の貧乏夫婦のお話なんですけど、こちらのも火炎太鼓もね、そういうようなお話でございます。で、大体ね、このお話出てくる方のね、その男の人っていうかな、 お父さんというか旦那の方がね、もうダメな人が多いんですよ本当に。でおかみさんっていうのがしっかりした人が多いと。でこのお話でもね、やっぱねこの古道具屋、道具屋ですね、道具屋の、ご主人ね、ジンベイさんっていう人がですね、まあ仕事ができないというか、ぼんやりとした人なんですよ。で商売が下手なんでね、すごいそれをおかみさんにとやかく言われて、バカがこんがらがっちゃったねみたいなことね、おかみさんに言われてるわけですよ。でまあなんかそのねジンベイさんがね、たまたまね仕入れたねものすごい汚い太鼓があって、でもその太鼓に対してもね、そのおかみさんはね、こんなすすの塊なんてよく仕入れてきたのこれバカがって、もう散々言うわけで、でまあそれジンベイさんがね、そうやって言われながらもなんかブツブツ文句を言いながらですね、使用人の定吉にですね、その太鼓をね、誇りをねはたかしてたところ、もう誇り取ってもらってたんですよ定吉に。そこにたまたまね、お殿様がね通りかかってですね、でなんかそのボロボロの太鼓にですね、お殿さんがものすごい興味を示すと。でちょっとお城に見せに来いと言って、でジンベイさんがですね、そのね太鼓をね、見せに行くんですよお城に。そしたらまあね、なんとものすごい珍しい太鼓でそれね、まあすごい高い値で売れてしまったと。でまあそれをね、もうこれ見たことかっつってね、その家に帰ってね、おかみさんにそのことを言うというねようなお話なんですね。でまあちょっとねオチがね、このなんかちょっと分かりづらいお話ではあるんですけれども、なんかね、そのね途中の夫婦のやりとりだとかね、そこら辺なんかがねものすごいね面白い展開をしてるのでね、そういうところをね聞いてもらえるとすごい楽しめるかなと思います。でまあ新潮さんはまあ僕はリアルタイムではまあ実際はライブとかその寄せとかではホールでも見たことないですけど、ビデオで見たりだとかそういうことを結構まあできる世代の人だったんですけど、まあ新潮さんとかね、文楽さんとか、まあ圓生さんもね昭和50何年亡くなってますから、そんなにやっぱ、触れられるよりももう少し前の昔のやっぱ人たちなんですけど、で今ね昔のお話、その圓生さんですよね、文楽さんですよね、いろいろ聞いてみるんですけど、なんかね今さっき初めに言った通りね、新潮さんだけがねなんかね、すごい突出して評価されてるのもなんかわかる感じもするんですよね。まあ突出して評価されてるってこともないかもしれないんですけど、その新潮さんの面白みがなんかなんとなく現代でもまだ通用するというか、お笑いって意外とそのお話のとかね、時事ネタとかもあったりもするんでしょうし、なんか旬だとかタイミングだとかいろいろあるのかもしれなくて、使い古されていくのが多いのかもしれないんですけど、なんか新潮さんのお話に関しては別に今聞いてもなんかすごいすんなりと入ってくる話なんですよ。で僕はもっとさっきもまた言いましたけど、火炎太鼓ってこのお話自体も、元は、初めは新潮さんのやつを聞いて、で最初にその近い世代の方の話を聞いちゃうと、それを古く遡っていくと、まあなんか言わすなんかちゃんと聞いてる人から見るというような落語的なうまさとかねすごいあるんでしょうけど、なんか現代の僕からするとなんか そこまでわからないっていう場合がねすごい多いんですけど、この新潮さんのねこの火炎太鼓に関しては先に新潮さんの方を聞いてるにもかかわらず、後から、さらにその前の世代の新潮さんのねを聞いたにもかかわらず、なんかすんなりと耳に入ってきて、まあそこら辺がやっぱ現代となんか現代もてはやされてる理由の一つなのかなというような気もしておりますけれども、実際のところは僕もよくわからないので、それはちゃんと研究している人がまた教えてくれればなと思っております。というわけでですね、まあ長々とあらすじとですね、まあちょっとした特徴を、バババッとやつぎばえにお話をしましたけれども、この話がですね YouTube の方に、息子さんの新潮さんの方と、新潮さんの方は動画がなかったかな、音声だけだったかもしれないですけれども、まあ新潮さんの方はちょっとアニメーションになってるんですけども、それでお話が上がってますので、ちょっと興味ある人は 見ていただければなと思います。それで見て聞き比べてみるのも面白いんじゃないかなと思います。その YouTube の URL はね、ブログの方に貼っつけておきますので、でもちろん CD でも出てますので、 CD、ジャケットもブログの方に貼っつけておきますので、まあ、CD で買って聞いてみたいという人がいたら、まあ、それを聞いてみるのもいいのではないかなと思います。で、まあ、次回ですね、まあ、そういう感じでお話を比べるっていうのも、まあ、面白いかなと思うので、また今度はね、うなぎの太鼓というお話をですね、桂文楽さんのうなぎの太鼓と、新潮さんのうなぎの太鼓という話、ご紹介できればなと思います。共に名人と言われているね、二人。おそらく、文楽さんの話の流れを組んだうなぎの太鼓を新潮さんがやってると思うんですけれども、まあ時代が違うと結構こういう感じでお話の雰囲気も変わってくるんだなっていうのがね、またこの両方ともこれはね YouTube で確か動画が上がってたと思うので、いろいろ検証なりね感想を言い合ったりとかできればいいかななんて思っておりますね。それとねちょっとお話は違うんですけれども、最近またね僕、まあ、最近落語の本しか読んでないんじゃないかっていうぐらい落語の本以外の本はもう読んでないんですけど、人生成り行きっていうね男子さんがね、のことをね、これ吉川牛尾さんって方ですかね、牛尾さんっていう方が、聞き手になっていろいろてか男子さんのこれまでの人生を、語っている本があるんですけど、この本がね面白かったです。で、意外と僕も男子さんのこの話を、本とか読んでるんですけど、割と若い時の本が多いんですけど、この本はもうもちろん最近のことまで数年前 2,3 年前のことところまで男子さんの話を聞いてるんで、すごいなんか最近の落語事情じゃないですけど、最近男子さんがどう思ってるのかみたいなこととかも書いてあって、すごい面白いなと思います。ちゃんと知らなかったね、落語協会の分裂騒動の話とかもねすごくわかりやすく書いてあって、あ、なるほどそういうことだったのかというのとかも分かったりしますので、まあ興味ある人は読んでみるのもいいんじゃないかなと思います。もちろんあの初めの方とか、まあ、あの割と昔の落語家さんの名前が出てきてますので、まあそこら辺のある程度ちょっと基礎知識があった方がいいかなと思いますけれども、まあなんかこれから落語を知ろうかなと思ってる人にはなんかちょっと参考になるようなお話がいっぱいあるかと思いますので、これも読みながら、いろんな落語の CD も聴きながらという形をね皆さんと一緒にやっていければなと思っておりますので、またすいません長々とお話ししてしまいましたけれども、ご清聴ありがとうございました。というわけで土曜日はですね、うむ落語でしたね。はい、ありがとうございました。